追憶の親子。さあ、アナゼル、これを。
これは、
おかえがお前の祝典用の装束を新調してくれた。その幾多の戦いで傷だらけになった甲冑も勲章であることに違いないが、晴れの祝祭の日にそれを見せつけて歩くのもな。
わざわざ私のためにこのような。
そうかしこまるな。ほれ、私のまだ。いつもの重装を解くと、何とも頼りなくてかなわんな。
ありがとうございます。
さあ、早く身につけてみろ。
元帥閣下、並びに奥方様のご恩情、心より感謝いたします。無事出場も知れぬ私のために。
まあまあ、今日はめでたき祭りの日、固い話は良いであろう。
いえ、今日だからです。大切な人との再会を祝うリユニオンの祝祭に参加できるなんて、あの頃の私には想像もできなかったことですから。
覚えているか、お前が楽しんだ初めてのリユニオンを。
もちろんです。フローウェルの貧民街でうずくまっていた私を、あなたが引き取ってくれた翌年のこと、忘れるはずもありません。
あの頃のお前はたくましく生き抜いていたな。あんな幼子がたった一人で。
母親に捨てられ、いつも腹をすかし、ただ必死に、ただ生きておりました。多くの人を泣かせ、押しのけ、傷つけてまいりました。
しかし、人間は変わることができる生き物だ。
はい、元帥閣下が私を変えてくれました。すさみきっていた私に、温かい食事、温かい寝床、そして温かい家族、いろいろなものを与えてくださったのです。
石畳の上で眠るよりはマシだっただろう。
私を連れて行き、今日からここで暮らすのだ。いいな、と。
そうか。そのあたりはあまり覚えていないが、おかえが目を細め、イデアが目を丸くして驚いていたのは今でも覚えている。お前は何も語らぬ寡黙な子だったな。イデアがよく言っていた。あの子はどうして何も喋らないの？
ねえ、何も話そうとしない私に、イデアはしきりに話しかけてきました。
私はいつも仕事、おかえは病床に伏せることが多かった。兄弟もおらず寂しかったのだろうな。そこへお前がやってきた。兄ができたように感じ、嬉しかったのだろう。
兄ですか。その割には私の世話を焼きたがったり、たどたどしく絵本を読んで聞かせたりと、弟のような扱いをされていましたが。
それはイデアの性格だ。勘弁してやってくれ。
とんでもない。私は嬉しかったのです。あのように汚れのない眼差しで、何の魂胆も打算もなく私に接してくれた同世代の子供なんて、それまで会ったことがありませんでしたから。
そんなイデアに対しても何も喋ることができなかったのは、やはり完全に心を開くことができなかったからか。
いえ、それはむしろ逆というか、その、
うん、どうした。
口を開けばつい言ってしまいそうになるので。
うん、
私はその頃から願うようになったのです。その、イデオよ。
あの頃が懐かしいな、アナゼル。
え？
え？ どうした？
いえ、何でもありません。どうぞお話の続きを。
あれを覚えているか？お前が町の悪ガキたちに喧嘩を売られた。
ええ、エタルニアの路地裏に呼び出され。
あの時のお前は立派だったな。15人もの大人数に囲まれて、殴られても蹴られても決して手を出さず耐え抜いた。
降りかかる災いを自らの手で払いのけることの何が悪いのか。元帥閣下に拾われる以前の私ならきっとやり返していたでしょう。笑みさえ浮かべて完膚なきまでに。
お前は自分自身の持つ暗黒の力の強さを知っていたのだ。そしてその恐ろしさも。子供とはいえ、暗黒の力を解放すれば相手の命も奪いかねんことをな。
ええ、その代わりイデアが激怒して飛んできましたよね。
アナゼルの仇を取ると叫んで家を飛び出し、悪ガキども全員をコテンパンにしたんだったな。
あなたはイデアのそんな行動を手放しで褒めました。当時の私は少しだけ違和感を覚えたものです。
娘を贔屓して丹梁の末の蛮勇を褒めるバカな父親とでも思ったか。
はい、少しだけですが今なら理解できます。騎士道精神。
イデアが傷ついたアナゼルのために怒り、勇気を奮い立たせ、自分より年上の者たちに立ち向かい、傷つきながらも敵を取った。私はイデアに芽生えた騎士道精神を喜び褒めた。親バカには変わりないだろうがな。
イデアが負った傷の手当てをしているとき、私は心に誓いました。私は私のために自らを顧みず戦いに臨んだイデアを絶対に守ると。そしてイデアを、
そうだ、思い出したぞ。
え、
うん、
いえ、
お前が初めて言葉を発した時のことだ。覚えているか？
もちろんです。忘れるはずもありません。初めてリユニオンの祝祭、大切な人と一緒に過ごす祭りに連れて行っていただいた時のことですね。
そうだ、その時お前が初めて言葉を発したのだ。
はい。それでは元帥閣下は覚えておられますでしょうか。祝祭の参道に並ぶ出店で元帥閣下が私に買ってくださったあるものを。
もちろん覚えていると思う。うまそうに頬張っていたな。
え、
じゃない。あんなもの食べられるはずがない。そうだな。
はい。
そうだ、私が買い与えたあれにお前は嬉しそうにまたがり、あんなものにまたがれるはずがない。冗談だ。
あの、お見せしましょうか。
懐に入っているのか？懐に入るくらいの大きさなのか？
はい。
財布？
あ、
ではなく懐中時計？でもない。図鑑。
あ、近い。
そう、魔物図鑑に近い。あれだ。それだったな。
もう答えを言ってもよろしいでしょうか。
むぐぐ。答えも何も忘れているわけではないからな。
はい、これです。今も肌身離さず持っています。書き終えるたびに同じものを買い求め、もう6冊目になりました。
そう、それだ。何か一つだけ買ってやると言ったら、お前が黙ってそれを指さしたのだ。
はい。
一つだけと言ったのに、お前がそれを欲しがったものだから一緒にペンを買う羽目になったのだな。
さすが元帥閣下、鮮明に記憶されていますね。
当然だ。
二つになってしまい、イデアが拗ねていました。
イデアはあの時何を欲しがったかな。
七面鳥の牛肉詰めです。
イデアが七面鳥を頬張る横で、お前は真剣な目で私に言った。初めて口を聞いたのだ、僕に剣を教えてくださいと。
あの時元帥閣下はこうおっしゃいました。なぜ剣を教えてほしいのか。
私の剣は聖なる剣、お前の暗黒剣の対極にあたる。お前が我が剣を学べば、あるいはお前の剣は今より弱くなるかもしれんぞ。確かこんなことを言ったな。
一言一句間違っておりません。
お前はしばし考え込み、そして答えを出した。それでも教えてほしい。正しい剣を知り、僕は強くなりたいんだ、一人前の男として。
そこまで覚えておいででしたか。いやはやお恥ずかしい。
忘れるはずがない。息子が正しき道を歩むことを、真の強さを求める決意をした瞬間なのだからな。
元帥閣下、改めてお礼を言わせていただきたく存じます。こんな私を息子として。
言っただろう、今日は祭りだ、堅苦しいことは抜きで行こうと。お前はおかえを連れて先に行っててくれ。私はレスター皇后陛下とゆるやなの老子を迎えに行く。会場で落ち合おう。